ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
ロビーに飾ってあるお写真を見ながら、なお生々しい悲しみを覚えていらっしゃる方もあるのではないでしょうか。今年も数名の方々のお写真をそこに加えることになりました。昨年のこの席にご一緒に座っていたのにとか、この前までこれを一緒にしていたのにとか、そういう思いの中で、ああ本当に悲しいと思いながらお写真を見られている方もあるのではないかと思います。この前の月曜日が地区連合の牧師会でした。ある牧師が家族のことで納骨をご一緒しているということが報告されました。冷たい雨の降る日でした。そのことを仲間の牧師たちと話していたときに、もう一人の牧師がこういうふうに言ったんです。数年前だけれども、自分たちの親しい方を納骨した時も、こういう雨の降る本当に冷たい雨で、悲しみを洗い流すようなそんな思いをして納骨をしたんだということでした。私も非常に親しくしている方だったので、ああそうだったな、数年前だなと思いながら、このことを話題にしている方は、あ、まだまだとても大きな悲しみの中にいるんだなということを改めて感じたことでした。時間の流れ、数年と言っても、ある人にとってはそれはまだ痛み悲しみの多い時期であり、そういう中で歩んでいらっしゃる方もいらっしゃるのだろうと思います。今日は私たちが心の悲しみ痛みの中で一体それをどのようにして埋めることができるのか、そのことを今日読んでいただいた箇所の中から見ていきたいと思います。生徒記念礼拝ということで、足元の悪い中来てくださったお一人お一人を本当に心から歓迎をしたいと思います。本来ならばお一方お一方紹介しながら思い出も語り合いたいところですけれども、それは後の時間にとっておきたいと思っています。今日読んでいただいた箇所は、イエス・キリストが十字架につけられた、墓に葬られた、安息日が明けたその日に墓に駆けつけてきた女性たち、あるいはその日に家に集まっていた人たち、彼らの話が出てきます。愛する大切な従ってきたイエス・キリストが十字架につけられて亡くなった、墓に葬られてしまった。女性たちはそこに墓に駆けつけてきました。彼女たちは大きな悲しみの中にありました。20章ちょっと遡って13節のところ、御使いが彼女たちにかけた言葉はこうです。御使いたちは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。聖書の中では御使いたちは時折デリカシーのない質問をすることがあります。墓にいて泣いていればなぜって、それは大切な人を失って悲しいからに他ならないでしょう。しかし彼女たちはもう一つの悲しみの中にもあって、二重の悲しみを嘆いていたのでした。大切なイエス・キリストが十字架にかけられて殺されてしまった、もうかつてと同じように歩むことはできないのだという悲しみに加えて、彼女たちはこの朝早く取るものもとりあえずイエスの亡骸を葬り直そうと来ました。せめて自分たちのできることはもう一度体に香油を塗って、この体を丁寧に葬り直して、 それを自分たちの最後のお別れにしよう。そうして悲しみを癒そうと考えていたわけです。ところが墓に着くと、墓の大きな石は脇に転がしてあって、中を覗き込むとイエスが横たわっていたはずのところに、そのお体がない。せめてと願っていた悲しみを癒すその方法すらも彼女たちは取り上げられてしまって、埋めることのできない心のぽっかり開いた穴を果たしてどうしたらいいのか。それが彼女たちの置かれた悲しみでした。大切な人を失った悲しみ、その悲しみを癒す術すら取り上げられた悲しみ。一方、弟子たちはどうだったでしょうか。今日読んでいただいたところに、弟子たちは恐れていたと書かれています。ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった。自分たちが従ってきたイエス・キリストがユダヤ人指導者たちによって、ローマ人の兵士によって十字架にかけられた、処刑をされた。次に考えられるのは何か。自分たちもまた同じように危険な目に遭うこと、命の危険にさらされること。彼らはそれを恐れて扉を閉めて、息を潜めて、仲間たちとこれからどうするのだろうと語り合っていたことでしょう。主なる方を失った悲しみに加えて、自分たちが頼りになる方を失った恐れ。いつもだったら、どんなにユダヤ人指導者たちが自分たちに向かってきたとしても、その真正面に立って自分たちを守ってくださった方がいた。イエス・キリストの陰に隠れるようにしていれば自分たちは安心だった。でも、そのよりによってそのイエス・キリストが捕らえられて今殺されてしまった。自分たちを守ってくれるものがなくなった。それどころか、あの危険な目は今や私たちに降りかかってくる。彼らはそれを恐れたからこそ、ペテロは十字架にかけられる、イエスが十字架にかけられる前に、尋問の場で問われているとき、私はイエスのことなど知らない、関係がない、無関係を装って自分の身を守ろうとしたわけです。でも今やイエスが十字架にかけられ、自分たちを守ってくれるものがなくなった。一体どうしたらいいのかと恐れ惑っている弟子たち、悲しみの中にある女性たち、恐れの中にある弟子たち、彼らにイエス・キリストがお姿を現してくださったのでした。十字架に死んだイエス・キリストは、墓に葬られて後、蘇り復活された。そして、女性たちに、弟子たちに、そのお姿を表された。19節中ほどです。イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。悲しみの中にあろうあなた方に、恐れの中にあろうあなた方に、私がここに立って言う、平安があなた方にあるように。この平安というのは心の安らぎを意味しています。しかし、ただ単に悲しみがない、恐れがない、ああ平安だという平安ではありません。悲しみもあるでしょう。恐れもあるでしょう。しかし、神の手の中にある平安がある。神が私たちのために意図され、神が私たちのために計画され、神が私たちのために約束してくださり、実現してくださるという大いなる秩序だった平和がある。そこに私たちは生かされている。目の前の小さな事柄に大きな悲しみを抱えたり、不安を抱えたり、恐れを抱いたり。しかし、神の平安があるように、神の完全な秩序の中で、生かされるあなたの上に、神様の守りが、導きがある。その平安があるように。この方は、弟子たちの前に立ち、脇腹を差し示し、手を見せて、 十字架の上で血を流し傷んだそのお体を見せます。しかしもうそれはすでに傷跡となって、新しい命に生かされているイエス・キリストご自身でした。墓の中から蘇り復活された方として弟子たちの前に立っていたのです。弟子たちはそのことの大きな驚きを覚えたことでしょう。しかし同時に、イエスは手と脇腹を彼らに示された、弟子たちは主を見て喜んだと言います。恐れの中にあった彼らが一瞬にして喜びのうちに招かれました。女性たちもそうです。嘆いていました、涙を流していました。でも復活のイエスに会った時に内なる喜びが湧き溢れたわけです。もはや私たちの慕う方は死の中にあったのではない、蘇られたんだ、今目の前にこうして現れてくださった、私たちは見捨てられたのではない、もう恐れを感じる必要もない、本当に喜びを持ってご一緒に歩めるのだ。復活のイエス・キリストにまみえた彼らは一瞬にして喜びのうちに招かれていった。これが彼らが経験したことです。では私たちはどのように大切な方を失った、見送った、そのことの悲しみを乗り越えていくことができるのでしょう。どうやって私たちは喜びに満たされていくことができるのでしょう。イエス・キリストは弟子たちの前にその姿を生きた形で表してくださいました。だから彼らは喜びました。同じことが私たちにも起これば、私たちも大きな喜びで何も嘆くことなく歩むことができるでしょう。棺の中から起き上がり、今お写真で見ているそのお写真を見ながら、後ろから声がして、その本人が本当に私の前に立ってくれたら、もう何も嘆く必要はないはずです。しかし残念ながら、この世で見送った失った私たちの大切な方は、その姿をイエスが蘇ったように私の目の前に現れてくれるわけではありません。ではどうして私たちはそれでもなお希望を持つことができるのでしょう。喜びを持って歩むことができるのでしょう。私たちの心を埋める、それをお話ししていきたいと思います。私たちは大切な方と歩んだことを思い起こし、それをきちんと胸に刻むことによって、心の中の空っぽなところを埋めることができるでしょう。確かに大切な人を失いましたけれども、そのことは今まで刻んできた、ご一緒に大切な時間を過ごしてきた、そのことを全て失わせるものではありません。ご一緒に歩んできたこと、貴重な時間を過ごしてきたこと、一緒に頑張ってきたこと、何気ないことに笑い合ってきたこと、一緒に出かけたこと、その一つ一つは私たちの心にきちんと刻まれていくときに、本当に良い思い出として、大切なこととして、私たちの悲しみを埋めてくれるものになっていくでしょう。お写真の前で何度も何度も同じ話をしながら、そのことを本当に思い起こして感謝をして喜ぶのはふさわしいことです。あの時にああいうことがあった、この時にこういうことがあった、頭の中でそれが生きた形で再生されていく、そのことは私たちの大きな慰め、励ましになるでしょう。ぜひご家族で親族で大切な方々のことを思い起こしたときに、友人たち仲間たちでその思い出をたくさん語っていただきたいと思います。合わせて私たちはそれだけでは心が埋まらないこともまた知っています。この目の前にいないという厳選なる事実をどうしたらよいのか、残念ながらイエス・キリストと同じ形でその姿に見えることはありませんけれども、 私たちはやがて復活の命に歩む再会の日があることを知っています。神がこれを私たちに約束してくださっているからです。そのやがてというのは、いつ来るかわからない、来るかどうかもわからない、おぼろげなやがてではなく、やがて必ずその日が来るという、主の日が来るという再会の希望です。墓から蘇られた方は、同じように墓に葬られるべき私たちを永遠の命に生かしてくださる。そして死んでもなお生きる者として、やがて再会することができる。私たちはその希望を与えられています。キリストは初穂として蘇られたのだと言われています。麦の穂が、最初の穂がその麦の実をつけているのを見て、後のものも全部そうなっていることを知るように、キリストが死の中から蘇られたことは、私たちもまた合わされて蘇るのだということを確かなものとして教えてくれます。この地上の命が終わろうとも、永遠の歩みを備えられていて、その中でまみえる再会の日がある、確かなものとしてある、これが私たちの希望である。だから私たちは悲しいかもしれない、なお心痛むかもしれない、しかしなおやがて来たるべき日に向けて、この心に静かな平安をいただいていくことができるのでしょう。今までの歩みを胸に刻み、やがて来たるべき希望の日を待ち望みながら、そしてこの箇所にはそれだけでもないもう一つのことが書かれています。イエス・キリストは平安があなた方にあるようにと言われた後、もう一度平安があなた方にあるようにと言われて、21節、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますとおっしゃったんです。そして彼らに息を吹きかけて、聖霊を受けなさいと言われました。ここに弟子たちはこれからの歩みに使わされていったんです。先ほどまで悲しんでいた、先ほどまで恐れの中にいた、でもイエスと出会って大きな喜びに満たされた彼らは、今使わします、聖霊を受けなさい、そして出ていくところに行って使えなさいと言われています。イエスは今まで弟子たちと一緒に歩んできました。こうやって出会ってくだされば、その夜食事を共にし、そして朝を迎え、朝には次の町に行って教え、また夜が来て夕食を共にし、彼らは四六時中一緒にいて、1年2年3年と歩みを共にしてきました。でもこの復活のイエスはこの後弟子たちのところから姿を消すんです。また必要な時に姿を現してくださいます。そのことを繰り返しながら、やがて天に上げられていきました。弟子たちもまたイエスと前のように共には歩むことができなかったんです。しかも彼らは使わされていくと言います。行きなさいと言います。父が私を使わしたように、父なる神がすべての人の救いのために御子イエス・キリストをこの世に送られた。御子イエス・キリストはご自分の栄光ある生活を横に置いて、人々の救いのために使えるものとしてこの地に下られ、十字架にまで従われた。それと同じように私もあなた方を使わす、あなた方も行って自分の歩みを横に置いて、目の前の大切な人のために使える歩みがある、そのために生かされる使命がある、あなたを私はそこに使わす、平安があなた方にあるように、神の秩序の中にあなたが生かされるとき、 聖霊を受けなさい。もう一人の助け主と言われる。聖霊をもって使わされていくんだ。イエス様がおっしゃったのは、私があなた方のところから去るのは良いことなんだ。私が去ればもう一人の助け主をあなた方のために使わず、この方はあなた方に生きる道を教え、神の正しい道を教え、あなたを勇気づけ励まして歩ませてくださる。片時も離れることのない、あなたのうちに宿る聖霊だ。あなたは聖霊の宮となって、聖霊を宿して、これからずっと歩んでいくようになるんだ。その聖霊を受けなさい。息を吹きかけて、神の息吹を吹きかけられて、まるで一番最初に塵で作られた人間の花に命の息を吹き込んで、それが生きた命ある人間となったように、イエスが命の息吹を吹きかけられ、聖霊を受けなさいという、弟子たちはそこに新しい命に歩み出していったんです。さっきまで恐れの中に、さっきまで悲しみの中にいた。イエスと出会った彼らが、もう一度使わされていった。使命の中に歩み始めていった。これが私たちの心のぽっかり開いた穴を埋めるものなのではないでしょうか。これまでの歩みを大切に胸に刻みつつ、永遠の希望を確かなものとして抱きつつ、聖霊をいただき、平安の中に、なお私たちの歩むべき道に歩み出していく中で、ぽっかり空いた私たちの大切な人を失ったその歩みは、回復していく。一番初めに話した話ではありませんが、何年経ってもその痛み、悲しみが生々しく残っているその姿を見ることは時々あります。ご家族とご一緒していて、一体いつになったらこの人たちは抜け出ることができるだろうか。本当に大きな悲しみだ。そのことがよくわかるだけに私も胸を痛めることがあります。しかし、それでいてなお、ある種の躊躇や戸惑いや、本当にそう言っていいだろうかと思いつつも、思い切って言うならば、神様はその悲しみの中にすらさえ、私はあなたを使わすと言って、そのことを通して、大切な人に何かを届けていく役割を与えられている歩みがある。ただ単に悲しみから抜け出ることだけ以上に、その歩みを通して、大切な神様からの回復を届けていく使命がある。そのことを思わされるとき、実は大きな悲しみの中に歩んでいるようでありながら、その方々が日常生活の中で、自分も悲しみながら相手に癒しを届けていたり、自分も嘆いたからこそ共感できる人のもとに使わされていっていたり、この大きな経験を経たからこそ、ここに立つことができる、この人と向かい合うことができるという人のところに導かれていったり、そういう様子を見ることがしばしばあります。なんと恐れ多いことでしょう。悲しみの中にすらさえ使わされていって、実際に神様の手の中でもうすでに果たしている役割がある。そんな風に私たちが用いられうるということ、悲しむ者が癒し人となって人の前に立つことがあります。恐れる者が、恐れを知っているからこそ、寄り添って立つ者となることがあります。神は、一人一人の歩みに 確かに手を伸ばし、導き、望んでくださっている。助け主は、確かに私たちを力づけ、励まし、導いていらっしゃる。私たちの歩みには、今まで共に歩んできた大切な歩みを胸に刻みつつ、永遠の希望に心を躍らせつつ、今なお平安を持って、聖霊の守りと導きの中、使わされていって果たす歩みがある。こんな歩みに私たちが導かれている。神の手の中で。お一人お一人の歩みが神様の導きの中で、ああ、今日も私はこうして生かされているのだ。そのことを知り、感謝を持って受け止める歩みであるように願っています。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。この永遠の命を生きる私たち一人一人に神様の祝福がこの世と常しえまで豊かにありますように。Amen.
オーノキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。